543番。
Thank you.
聖書を読みします。ローマの信徒への手紙11章、1節から10節までです。ページにして新約の289ページです。ローマの信徒への手紙11章1節。では尋ねよう、神はご自分の民を退けられたのであろうか。決してそうではない。私もイスラエル人で、アブラハムの子孫であり、ベニヤミン族の民、神が前もって知っておられたご自分の民を退けたりはなさいませんでした。それともエリアについて聖書に何て書いてあるか、あなた方は知らないのですか。彼はイスラエルを神にこう訴えています。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊しました。そして私だけが残りましたが、彼らは私の命を担っています。しかし神は彼に何と告げているのか。私はバールにひざまずかなかった7000人の自分のために残しておると告げておられます。同じように現に今も恵みによって選ばれたものが残っています。もしそれが恵みによるとすれば、行いとは言えません。もしそうでなければ、恵みがもはや恵みではなくなります。ではどうなの。イスラエルの求めているものを、イスラエルは求めているものを得ないで、選ばれたものがそれを得たのです。他のものは堅くなにされたのです。神は彼らに鈍い心、見えない目、聞こえない耳を与えた。今日に至るまでと書いてある通りです。ダビデもまた言っています。彼らの食卓は自分たちの罠となる、網となるように、つまずきとなり、罰となるように、彼らの目は膨らんで見えなくなるように、彼らの手をいつも曲げておいてください。お祈りします。愛する天のお父様、主の御名を褒めたたえます。今日も兄弟姉妹と共に集い、あなたを賛美し礼拝することができます。この恵みを感謝申し上げます。今日もこの地に鈴木先生を送ってくださいましたことを感謝いたします。先生や清水先生の上にどうぞあなたが望んでくださり、健康を守り、どうぞあなたの聖霊に満たし、あなたの働きを思う存分行うように整えてくださいますようにお祈り申し上げます。聞く私たちはあなたの御前に減り下り、心を押し付いてあなたの御心に耳を傾けることができますように。時が良くても悪くても、あなたの心を述べ伝えていくことができますように、どうぞ一人一人を成長させてください。どうぞこの教会の声、あなたを愛し、どうぞこの地にあなたを選ばれた魂を集めてくださいますように、お願い申し上げます。今日の礼拝をあなたの御手の初めから終わりまでお祈りいたします。どうぞあなたが喜んで受け取ってくださいますように、お願いいたします。この祈りをイエス・キリストの御名によって感謝してお祈りしています。アーメン。賛美歌399番です。
章の一節から二節ずっと読みますと、パウロはいつも自分がユダヤ人であるイスラエルの人たちがイエスの十字架について拒否しているということを本当に悲しんでいました。異邦人の人として自分が選ばれたということを自覚して生涯その共に活動はしました。しかし彼はいつもイスラエルのことが心の底にあり、あのアブラハムやモーセ、エリア、エレミア、イザヤ、アモス、エゼキエルなどを神様が立てて神の言葉を言ってこられたにもかかわらず、救い主イエス・キリストを受け入れようとはせずに十字架にかけてしまいました。その上依然としてイエス様のことを神の子だと受け入れようとしない、それは一体どういうことか。神はイスラエルの人たちを捨てたもうたのか。パウロは伝道する中心細くなってきたようです。でもその時にいやいや決してそうではない、その証拠として私もイスラエル人で反逆者であった、キリスト者を迫害してきた、その自分が救われた、捨てられるはずのものが救われていると思い直したと思います。そして今は全く一人であるような気がしましたが、その時にエリアのことを思い起こしたのだと思うんです。昔エリアはバールの偶像礼拝者と戦って勝利しましたが、その後追いかけられて逃げて洞窟に入り夜を過ごしました。一人になって心細くなっていた時に神様はエリア、ここで何をしているのかと言われ、エリアは神様に情熱を傾け疲れてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て祭壇を破壊し預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、私の命をも奪おうと狙っていますと列王記上の19節のところに書いてます。9章のところに書いてます。すると主はまだ彼のしなければならない働きがあることを示され、バールに膝を絡めなかった7000人を残すと言われます。この7000人とは、7は完全数ですからたくさんという意味、これは神の恵みです。パウロはこのことを思い、神の恵みを人々に告げて回りました。ここでちょっとだけ列王記上のそのところを見てみたいと思います。列王記上はダビデ王の治世の終わりからアハズヤ王の治世の終わりまで100年以上にわたるものですが、前半11章まではイスラエルは一つの王国でしたが、後半12章からは2つの北の王国イスラエルと南の王国ユダ王国と2つに分かれました。分裂します。王国分裂後、南の王国ユダは神に従順な王が何人か現れました。ところが北の王国イスラエルは主の御心に従順に従う王が一人も残り、その中のオムリは強大な権力を持っていて、オムリの子アハブは 政治的な駆け引きからイゼベルという異邦人と結婚しました。そのイゼベルはとてもくせ者で偶像礼拝をします。そしてバール礼拝といいますか、バールを神としてみんなにそれを信じれば強い力で言って、そういうふうにバール礼拝になっていきました。そのような時に預言者イエリアを神様が立てられて、イスラエルをご自分の元に戻そうとされます。偶像礼拝バール礼拝、偶像礼拝のバール礼拝者と戦わせられました。それは列王記上の18章に詳しく書かれて、これをできたら読んでいただきたいなと思ってここで話します。いろんな戦いの中でエリアは勝利したんですが、バール礼拝を導入した王妃イゼベルが烈火のごとく起こったために、エリアを撃てっていうふうに命じて、もうすごい攻撃をかけてきました。エリアは命からがら荒れ物に逃げ出し、主よもう十分です、私の命を取ってくださいとまで言います。しばらく40日40夜歩き続ける逃亡生活です。その間に御使いがパン菓子と水を置いてくれて、なんとか生き延びました。そして神の山ホレブに着き、そこにあった洞窟で一夜を過ごしました。一人になり、自分を支えてくださった神を見上げ、弱い自分自身を見つめています。気が弱くなってどうなるんだろう、恐れが襲ってきました。そういう時です。さっき言いましたように、エリアのここで何をしているのかと神様が呼びかけられます。エリアは、あなたに情熱を傾けて仕えてきました。しかしイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て、祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、私の命をも奪おうと狙っていますと言います。すると主は、まだ彼のしなければならない働きがあることを示されて、バールに膝をかがめなかった7000人を取っておいた。膝をかがめるっていうのは、バールを礼拝するってことですね。バール礼拝を拒否したのを7000人取っておいた。さっきも言いましたように、7000人とは、7は完全数ですから、たくさんという。それはあなたに味方する人を取っておいた。なんと力強い言葉でしょうか。エリアは本当に力が湧いてきたと思います。パウロもこのようなことで悩んでましたら、そのことを思い起こしたのだと思います。それで彼は元気になりました。たくさんの人を味方に取ってある。今日の信仰者にとっても、我々の姿勢の構成は私たちのものだけではなくて、神の教会の中で営まれます。とてもダメだと思って、いますけども、残りのものが用意されているのだと私は気づきました。 通して7000人のバールに礼拝しないものを残しておる。一人の重さがここにあると気づきます。エチオピア使徒言行録の8章27節には、エチオピアの女王の高官が洗礼を受けました。そしてたった一人が洗礼を受けたのに、エチオピアにキリストが伝えられました。私たちも今の現実、本当に教会に来る人が少なく、クリスチャンが少なく、一人になったような気がしないことがありません。ところがこのメッセージで私は力づけられました。バールに膝をかがめなかった7000人を取っておいた。強い味方を私は置いてるぞっていうふうに言われてるように、この御言葉から聞くことができました。あのマザーテレサの一人で多くの人をケアしてきて本当に大変です。路上生活者を救っていきましたけども、7000人用意されていました。たくさんの人が応援に来ました。今では世界的な働きになっています。真実を貫いてやっていますと、どこかに神様が残したものを与えてくださるんです。今日のところのように、パウロの一人のようでしたけれども、エリアに残されたように、自分にも残されているという思いを持って勇気を持つことができたのです。絶望しているときに、神様は7000人を用意して残しておいた。NHK のアナザーストーリーで国境なき医師団のことを言っていました。1999年ノーベル平和賞を受賞しましたが、それは一人の人じゃなくてフランスの医師とジャーナリストのグループによって作られた非政府組織で、世界最大の国際的緊急医療団体。本当にどんな国でも大変な目に遭っているところに医師たちが行って治療します。はじめは数名の方々の働きでしたけれども、次第にグループの働きも少しずつ共鳴する人が与えられてきています。日本の女性も関わり続けているということが出てきました。いろいろな妨害がありながら素晴らしい活動を続けておられます。あの有名な中村哲さんの働きも、また奥田智志牧師の放牧館の建設も大森先生がよく知っているんですが、何とも地域に教会があるのは何もなかったけど、放牧館を建てるという反対運動が起こって、地域の人たちと何十回もまず話を続けてやっと勝ったそうです。そのように何かを始めるとき、自分一人だと思うことがありますが、神様は恵みをくださるのです。現実のキリスト教会、いつ消えるかわからないような状態の教会がある。 20人、下関西教会は7、8人で高齢者ばかりです。教育の補助をもらいますけども、自分たちの献金も少なくて、謝儀を出せない。どうなるんだ、柳田先生は。3月で辞めるようにしてます。先生はいつも祈ってください。私も祈ってますが、どうなるんだ、こんなとこに。牧師館だけは立派だから来てくださいと言いますが、生活ができない、ね、状態で来てくださいと言えない。ある一人の先生を思いついて、来てくださいと言ったけど、来てくださいということができない状態です。牧師がいなくて、どうしたらいいのかわからない状態。いかがでしょうか。私がこの前から応援に行ってる長門教会の田舎ですから、なかなか私が留学でお辞めになりました。伝道師さんが一人いるからなんとかなりますが、その方は牧場をしてらっしゃるので、毎週月に1回ぐらいの生活ができるというのも他のことはできないということで、応援に月に1回は行くようにしたんですけども、そこだってもしもどうしたらいいか分からない。どうなるんだろうか。そこまで行ってなくてもあと5、6年10年と思いますが、10年じゃない、もうあと5、6年したら、それこそ北海道でもどこでも田舎の教会、田舎の地域は、そしてまた牧師も足りない、進学校に行く人も少ないので、大変な状態です。皆さんどう思いますか。皆さんはどうしたらいいんでしょうか。信徒伝道者が起こされるようにと願っておりますが、何しろ現状を考えると、パウロがここで一人ぼっちだっていう思いを持ったことがよく伝わってきます。この前もそういうふうにある人に、ね、考えてきていただけませんでしょうか、柳田先生に言ったら、2、3日考えさせてくださいとおっしゃって、いや実はいろんな病気をしてるし、ちょっと無理です、しばらく休みたいですとおっしゃって、先生どうしましょうとお電話がありました。でも私は神様がどうなさるか、しばらく黙って祈って待ちましょうと言ったとこです。このようにエリアが一人になって心細くなって震えていたときに、神様が7000人残しておいて、パウロがこれだけ一生懸命やってるのに、ユダヤの人たち、イスラエルの人たちがどうして信じないのか、本当に悲しくなっているときに、そのことを思い起こして勇気が出ました。神様は何をなさるかわからない、残しておいたと言ってくださる、何か応援をしてくださる、神の恵みを出さるということを、私は今日の説を準備しながら、また神様から言われたような気がいたします。私たちもいろんな私生活の中で一人になってどうしようかと思うことがありますが、神様の恵みはどこかにある、残しておいた、あなたを応援する人を残しておいた、そして私たちをいつも応援しようとしてくださる、恵みを与えようとしてくださる神様がいらっしゃるということを もう一度信じなさいと言われたような気がいたします。お祈りいたしましょう。天地なる神様、パウロは自分のユダヤ人であり、初めはあなたを迫害してたけども、捕らえられてこんな素晴らしい神の子があろうかと、このあなたに捕らえられて精一杯のみんなを捕らえますが、なかなか伝わりません。そこで異邦人の伝道を通じて、異邦人の人がたくさん救われる道を開きました。神様のなさることはどういうことか分かりません。私たちも現実の中で行き詰まることはいつもあります。しかしあなたは必ず応援してくださる、そういうことを今日のメッセージ御言葉で知ることができて感謝です。どんな時にもあなたが恵みをくださる、私たちはそのことを信じて歩むことができますよ。コロナウイルスのために苦しんできていますが、まだまだ不安が残っております。どうぞこのまま終結して、みんなが安心して過ごすことができる世界を与えください。また沖縄やいろんなところに軽石を仕掛けて生活が脅かされている人たちがたくさんいます。自然が壊されています。そのことも心が痛みます。神様どうぞ知恵を与え、力を与えて解決してください。クリスマスを間近に迎えますが、あなたが来てくださったことをしっかり信じて、どんな時にも希望を持って真実に歩むことができますように、一人一人を力づけてください。この祈り、主の御名によって祈っています。アーメン。
この印として今に伝えます。神様、感謝と願い、イエス・キリストの名を通してお祈りいたします。
賛美歌225番です。
いつまでもありますように。アーメン。